おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年8月13日木曜日、一等無人航空機操縦士の視点でおよそ5分でお届けします。お盆の入りで帰省の人出がピークを迎えていますね。本日は派手な新機体の発表はない代わりに、インフラ点検の現場実装、部品の供給網、そして対ドローン装備という地味だけれど産業の足場を固めるテーマが並びました。順に見ていきましょう。まずは国内から。埼玉県などが進める下水道管路のデジタル化共同研究がこれまでの8社から10もの体制に拡大しました。新たに加わるのは、水に浮かべて管の中を流れに乗せて進める浮流式ドローンです。マンホールから投入する方式で、空を飛ぶタイプでは入りにくい昇降系の管や水位の高い区間まで点検の対象を広げられます。県は昨年の道路陥没を受け、壊れてから直す事後保全から予防保全への転換を掲げています。操縦士の視点で言えば、飛行式と浮流式を使い分けるという話は、どの機材ならその空間に安全に入れるかという判断そのものです。特に電波が届きにくい狭い空間では、機体の性能表よりも通信が途切れた時に機体がどう振る舞うかの設計が効いてきます。続いてアメリカ。農務省がテキサス州で家畜に寄生する螺旋ウジバエの監視に1000回を超えるドローン飛行を実施しました。害虫の侵入は畜産業への打撃が大きく、広い範囲を短時間で見舞われる無人機の使いどころが単なる作業の代替から貿易の監視網へと広がりつつあります。国土安全保障省も国境監視の機材と人員を持ち込んでおり、家畜衛星の貿易船を空から支える構図になっています。部品の話題です。ドローン用の推進系、つまりモーターや駆動系を手掛けるアメリカのイープロペルドが、政府から6000万ドルの資金を得てニューハンプシャー州の拠点を拡張し、生産能力を4倍に引き上げると発表しました。狙いは重要部品の国内供給網作りです。中国が対米輸出の審査を強化した動きとも重なり、部品の調達先を自国で確保できるかが機体そのものの性能と並ぶ検討事項になってきました。業務で使う機体は買って終わりではなく、数年先まで補修部品が手に入るかという視点で選んでおくと安全かもしれません。運航管理の分野では、フィンランドのフライバイオプスが目視外飛行、いわゆる BV ロスを拡大する事業者向けの管理基盤を公開しました。飛行の承認条件やリスク評価、運航記録といった管理業務を一箇所に集め、機体数と飛行頻度が増えても監督が破綻しないようにする狙いです。国内でもレベル 3.5 やレベル4の運用が広がるほど、飛行日誌や点検記録の残し方が現場の負担として効いてきます。飛行日誌の記載事項と保存期間は学科試験でも品質の論点ですので、制度の理解と現場の仕組み作りは同時に進めておきたいところです。市場の見通しも一つ。無人機の国際展示会ドローンテックアジア2026が11月11日から13日までタイのインパクト展示場で開かれます。主催側は、アジア太平洋のドローン市場が2025年の約226億ドルから2033年には549億ドル、年平均 11% 余りで伸びるという予測を示しています。数字はあくまで予測ですが、東南アジアが生産と運用の両面で存在感を強めているのは各社の出展動向からも伺えます。最後に防衛分野を2つ。アメリカ海兵隊が電子戦企業エピルスと1100万ドルの契約を結び、車両に乗せる高出力マイクロ波装置を導入します。一度の照射で多数の小型機の電子回路を機能停止させる仕組みで、弾薬を消費しないため群れへの対処で有利とされます。もう一つ、ウクライナの F ドローンズが攻撃範囲100キロの中距離攻撃機 F キャプテンを発表しました。高価な誘導兵器に頼らず、安価な機体を数で揃える運用は、迎撃する側に一発あたりの費用が重い装備を強いることになり、各国が対ドローン兵器の開発を急ぐ背景にもなっています。本日も7つのトピックをお届けしました。浮流式ドローンという発想が面白いのは、飛ばないという選択をしている点です。狭い管路の中で無理に飛ばそうとすれば、 壁との接触も気流の乱れも避けられません。水があるならその流れに任せてしまう方が確実で、飛ばすことが目的ではなく、必要な情報を安全に取ることが目的なのだと改めて思わされます。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。